皆様改めましておはようございます。市民クラブの黒木信子です。最初にまちづくりの景観の整備について質問をいたします。23号線の完成が間近となり、この道路の協業開始をたくさんの利用者が心待ちにしているかと存じます。しかしながら、歩道側に作られております花壇スペース、これは植樹帯ということですが、いかんせん23号線のこのスペースには今年も雑草が生い茂り、現状を見た市民からは幾度も管理が行き届かないなら、このようなスペースを作らない方がマシではないかというふうに言われておりますが、新設道路にはこのようなスペース、つまり植樹台を作らなければならないのかどうか、道路使用書にはどのようになっているのかお聞きいたします。
野島正弘建設部次長。
はい、お答えいたします。牛久市道の整備にあたっては、各種基準にのっとり幅員や舗装構成などを決定しております。市道23号線の植樹帯につきましては、道路構造令第11条の4に規定された設置基準により、車道と歩道の境付近に幅 1.5 メーターの植樹帯を整備してございます。現在供用開始している区間におきましては、ただいま議員のお話にありましたとおり、植樹帯が植えられていないため雑草が繁茂し、年2回の除草作業を実施している状況でございます。市道23号線は今年度末の全線開通を目指し鋭意整備を進めており、全線開通後におきましては、良好な道路景観の形成を図るためにも、メンテナンス性に優れた品種による植栽ができるよう検討してまいります。以上です。
黒木信子議員。
はい、ただいまご答弁をいただきましたが、植樹帯としてのスペースは法令に定められているとのことですから、この雑草の繁茂しているこの植樹帯を今後の課題といたしまして、地域の魅力を高め、身近な景観として、そして、街並みに彩りを添い、23号線沿線に住む市民にとりましても、そこを通過される人々にとりましても、いつも美しく花が咲いているような快適な景観形成が必要かと思います。それには工夫と努力が必要であるかと考えますので、そこで質問ですが、この植樹帯の管理を里親制度、あるいは地域の住民の方々にお願いをして、この植樹帯の管理をしていただくというような考えがあるのかどうか、執行部のご所見を伺いたいと思います。
野島正弘建設部次長。
はい、植樹帯を含めた道路の管理などの一部に地域住民の方々が参画することは、地元の重要なインフラ施設である道路に愛着を持っていただき、貴重なご意見をいただいたり、市民の方々の意見を反映させやすくするなど、まちづくりを進めていく上で非常に有意義であると考えております。道路里親制度はその有効策の一つであり、里親制度を活用することで地域住民や各種団体と道路管理者の共同活動が生まれ、より良い道路環境の実現や管理体制の強化などが期待できることから、里親制度の創設について検討をしてまいります。以上です。
黒木信子議員。
地域住民の共同の意識が生まれるというふうに今ご答弁がありましたが、 本当に昨今地域の結びつきが希薄になりがちなので、一緒に花を植えたり草をむしったりすることで町の愛着や自らが町の景観の担い手としての意識が醸成されるものと考えられます。植栽の種類につきましては、私もいろいろ調査研究してきましたが、23号線のすべての植樹帯には同じ種類で統一し、しかも長く花が咲いていること、また風に倒されない矮性であること、そしてまたこぼれ種で翌年も咲くなど、先ほどの答弁にありましたようにメンテナンス性に優れていることも必須条件かと思います。これらのコンセプトのもと、最初は市の誘導が必要と考えますが、この辺につきましてのご見解をお聞きいたします。
野島正弘建設部次長。
はい、町づくりや道路景観整備の観点から、路線や区間ごとに植栽の種類を統一することは有効であると考えます。ご存知の通り、かっぱ祭りが開催される花水木通りや牛久駅東口に位置する欅通りなど、植栽された樹木が道路の相性となっている路線もございます。植栽を統一することで新たに愛称のついた路線となり、市民の方々に愛着を持っていただけるなどの効果も期待できることから、里親制度を創設する際には植栽の種類を統一することやメンテナンス性に優れた品種の選定などにつきまして、地元行政区などと協議検討してまいります。以上です。
黒木信子議員。
まさにただいまご答弁をいただいたように、23号線はまっすぐな道路で見通しのいい道路なので、今ご答弁があったようなことにつきましては、ぜひ、市道で、その統一性や、あとは色ですね、色というのも結構必要になると思います。私もあちこち、日本あるいは海外を歩きましても、やはり色の統一、そして、その花の種類等が統一されていることですと、すごくその街並みがきれいに見えるということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に、ゼロカーボン指定について質問いたします。昨年牛久市は2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロにする取り組みの証明をしたわけです。今や人類の経済活動や生活に起因する温室効果ガスの影響で、世界各地でものすごい熱波や豪雨、干ばつ、そして氷河の崩壊などが頻発し、深刻な状況とともに小動物やその他の生態系にも取り返しのきかない変化が生じております。今この著しい異常気象を何としても食い止めなければ、人類にとりましても地球に命を授かっている小動物にとりましても大事となるのではないでしょうか。世界各国においても、これ以上の環境が悪化しないための抑制の転換期にするため、主要7カ国が気候変動サミットを開催し、温室効果ガスの排出削減の数字目標を策定 したわけですが、これに伴い菅首相も日本も2030年度には2013年度比で 46% の削減目標とし、2020年に施行されます来年ですよね、改正地球温暖化対策推進法によって各自治体や企業に対して脱炭素に向けた取り組みの状況を見るかにするというような仕組みを作るとのことです。この法律は再生可能エネルギーの導入や温室効果ガスの排出削減の努力を資格しやすく、各自治体や企業間での競争を加速させる狙いがあるとのことであります。このような中で牛久市では今まで様々に温室効果ガス削減に取り組んでいると認識しておりますが、今後さらなるゼロカーボン指定に向け、家庭や企業がどのような取り組みが必要なのか、具体的な目標があればお聞かせください。
山岡隆環境経済部長。
牛久市は平成20年にバイオマスタウン構想を策定し、早期から地域循環型社会の構築と地球温暖化防止に取り組んでおり、昨年の7月にはゼロカーボンシティの表明をしております。2050年までに二酸化炭素の実質排出量ゼロを実現するためには、今後の飛躍的なイノベーションを待たなければならない状況にありますが、市としましては現在取り組んでいる牛久市地球温暖化対策実行計画における部門ごとの対策や施策にかかる行動を着実に積み重ねることが排出削減につながると考えております。現状の牛久市内における温室効果ガス排出量は、基準年度の平成25年度と比較して平成30年度の排出量は約 1% 上昇しており、部門ごとの排出割合を比較しますと、家庭および運輸部門の比率が大きい傾向にあることから、市民の日常生活が温室効果ガス排出量に大きく影響している状況であり、温室効果ガスの削減には市民のライフスタイルの転換が欠かせないと言えます。このような状況を踏まえ、市では地球温暖化対策の必要性を理解するための環境教育や各種学習などの機会をあらゆる世代に提供し、また SNS などをはじめとするさまざまな広報媒体を通じて周知啓発することで、市民、事業者、市がともに二酸化炭素の削減に取り組む必要があると考えております。その上で市民一人一人、そして事業者にはまずは実行計画に示した省エネ対策行動に確実に取り組んでいただき、さらには省エネルギー効果のより高い製品やシステムを積極的に導入していただくことで削減率を上げることを目標といたします。以上です。
黒木信子議員。
国は2050年までにですね、温室効果ガスをゼロにするため再生可能エネルギーを最大限導入するとのことで、洋上風力発電をはじめ数値目標を示しておりますが、原発について依存度を可能な限り下げるとする一方で、最大限に活用するとしております。また足として必要な軽自動車までも電気自動車に変えるとのことですが、電気自動車の財源は現在 CO2 を多く排出しております。 石炭火力発電所からの供給となっています。国はどのようにこれらを2050年度までにどのような政策を打ち出してそして、いくのかが大変重要であると思います。と言いますのは現在石炭火力発電所は162基あるとのことですが建設中と計画中を合わせ17基になっているとのことを考慮すれば国の本気度が疑いたくなり口約束に過ぎないのではないのかとさえ考えます。ご存知の通り環境大臣の小泉進次郎環境大臣の押し座元横須賀にも、石炭火力発電所が現在建設中であるということも踏まえてやはり国の動向といいますか本気度があるのかというふうに考えざるを得ません。そこで質問ですが総合計画の環境基本計画の中にただいま部長の方からも答弁がありましたように家庭から排出される CO2 が冷暖房給湯照明などのライフスタイルからが約6割であることから牛久市のようなベッドタウンの場合独自の政策といたしまして市民を巻き込んでの具体策が必要ではないかと考えますがご所見を伺います。
山岡隆環境経済部長。
まちづくりの指針である総合計画は市全体のまちづくりの将来像および分野ごとの将来像と施策の基本的な方向を示した基本構想並びに必要な諸施策を体系的に示した基本計画で構成されています。環境分野の方向性の一つとして資源が循環するゼロカーボンのまちづくりが掲げられており地球温暖化の原因である二酸化炭素の実質排出量をゼロにするとともにゴミの減量、資源化、再生可能エネルギー等の利用への取り組みなどにより資源循環型社会の構築を目指すこととしています。この目標達成に向けてのより具体的な施策や取り組み内容については現在策定中の第4期環境基本計画及び牛久市地球温暖化対策実行計画において示していくことになります。今回の基本計画は環境への配慮の一歩は一人一人が自らのこととして取り組んでいく意識を持つことを基本的な柱としてとりわけ環境教育に注力した施策や取り組み内容を策定していく予定となっており現在環境審議会で計画骨子案について審議を行い今後は計画内容を検討していただくこととなっております。市ではこれまでも地球温暖化対策を行ってまいりましたが今後は今以上に市民や事業者の意識を高めると同時にアンケート等の実施により市民ニーズを見定めてゼロカーボンシティの実現に向けての支援等についても行ってまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
菅首相のですね退陣で看板政策とされていた脱炭素政策がトーンダウンするとの声がありますが温暖化による気候変動で水害は頻発化するとともに1時間に120ミリの雨量というような激甚化している中で 脱炭素政策の後退はあってはならないというふうに考えるのは私だけではないと思います。世界で発生しております災害は最悪を予測した状況に沿って進んでいるとのことです。ですからただいまご答弁いただいたような概念的な牛久市の取り組みでゼロカーボンが達成できるのかどうかです。より具体的な政策や取り組みについて第4期の環境基本計画地球温暖化対策にお示しくださるとのことですが、ちなみに参考までに申したいと参考までに、参考までにお示ししたいと思いますが、猛暑の年間日数が一番多い人口64,389人の大分県日田市や人口35,014人の豊後大野市のように木質バイオマス発電所を早くから稼働してゼロカーボン指定の先駆けになっているようなそのような政策をこの温暖化対策に対して、策定中であります実行計画の中に具体的にゼロカーボン指定に向けた内容目標があるのか、あるいは検討中であるのか、その辺がありましたらお聞かせください。
山岡隆環境経済部長。
はい、今ご質問にありました、木質バイオマス発電でございますが、こちらにつきましては、発電効率が低く発電に伴って発生する熱利用と組み合わせすることが一般的となっておりますので、熱利用ができる施設や運用のシステムなどの構築も必要となります。またご質問にありました日田市等につきましては、林業がですね、主要産業の一つであるということで、そちらの、間伐材とかですね、未利用材を活用して、実施しているという、ことでございます。牛久市ではですね、これまで、BDF 事業やペレット事業、また公共施設への太陽光発電設置など、取り組みを行ってきておりますけれども、今後の取り組みとして、牛久市にとってどのような方法が、適切であるか、そういったものをですね、専門家のご意見等を参考にして進めてまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
先ほど大分県日田市は本当に山に囲まれたところで、木材、ということには事欠かないわけですが、牛久の場合も今空き家そして、老朽化した住宅がたくさん点在している中で、どうしてもそのままリニューアルやリフォーム等は難しくなり、やはり解体した形で、新たな住宅を建設するというふうに になったとき、その、解体した木材をですね、今までもペレットとかに使っておりましたけど、それを一歩前進するためにも、やはりその辺をしっかりとゼロカーボン指定にするための何か方策を今後、先ほど申し上げましたように環境基本計画の中に取り組んでいかれてはどうかというふうに考えますので、その辺は検討をぜひなさっていただきたいなというふうに考えているところであります。本当に、現在ですね、この石炭火力発電の供給3割、 を電気を供給しているわけですけれども、この石炭火力発電から脱却する意味でも脱原発ということを推進していくためにも、やはり次なる手を牛久市としましても打っていかなければ、国の政策も含みながら、取り組みながら、やはり牛久のあるべき姿、そしてそのゼロカーボンに向けての何か策を講じていく必要があると思います。社会はデジタル化が進み、家庭では雨戸の開閉さえも電動化され、生活基盤そのものがオール電化という中で、温暖化を加速させないために企業を含めた市民一人一人が環境意識を持ち、省エネルギーやエネルギーの効率を考えた行動をしてくださいと言いましても、現在の利便性や快適な生活を手放すことに対しては、ほとんどの人がハードルを高く思うのではないかと思います。しかしながら、喫緊の問題である脱炭素の実現は前に進めていかなければならないわけです。現在本当に直面しておりますこの深刻な現状、気象を何とかしなければならないということは本当に言うまでもありません。国に対しても強いリーダーと、そしてまた国策の一丁目一番地としても強いリーダーで推進していただき、未来の子どもにこの遺産を残さないために牛久市で取り組めることにつきましては、オール牛久で企業でも家庭でも覚悟をしながら総力戦で早めの脱炭素の仕組み作りをこれからしていかなければならないということでありますので、私も自分自身にどうしたらいいのかという宿題を課せながら、ぜひ執行部の皆さんにもより良い生活基盤と脱炭素、そしてゼロカーボン指定の推進を進めていっていただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。